本日私たちにくださる神様の言葉は、第2サムエル記9章1節から8節です。ダビデが言った、サウルの家の者でまだ生き残っている者はいないか。私はヨナタンのためにその者に恵みを施したい。サウルの家にチバという名のしもべがいた。彼がダビデのところに召し出された時、王は彼に尋ねた。あなたがチバか。すると彼は答えた。はい、このしもべです。王は言った。サウルの家の者で、まだ誰かいないのか。私はその者に、神の恵みを施したい。チバは王に言った。まだ、ヨナタンの子で、足の不自由な方がおられます。王は彼に言った。彼はどこにいるのか。チバは王に言った。今、ロ・デワルのアミエルの子、マキロの家におられます。そこで、ダビデ王は人をやり、ロ・デワールのアミエルの子、マキロの家から彼を連れて来させた。サウルの子、ヨナタンの子、メヒボシェテは、ダビデのところに来て、ひれ伏して礼をした。ダビデは言った。メヒボシェテか。彼は答えた。はい、このしもべです。ダビデは言った。恐れることはない。私はあなたの父、ヨナタンのためにあなたに恵みを施したい。あなたの祖父、サウルの辞書を全部あなたに返そう。あなたはいつも私の食卓で食事をしてよい。彼は礼をして言った。このしもべが何者だというので、あなたはこの死んだ犬のような私を顧みてくださるのですか。アーメン。はじめに、生誕の恵みと平和が、教員の皆さんの家庭と職場に溢れることをお祈りします。昨年の今頃、心が温かくなったある記事があります。昨年の12月23日金曜日、韓国人観光客9名がワゴン車に乗ってワシントンを出発して、ナイアガラの滝に向かっていました。ナイアガラの滝まで約40キロほどを残して、ニューヨーク州バッファローの郊外、ウィリアムズビルで大雪に遭い、道路の途中の溝にはまってしまいました。当時、バッファローには110センチもの雪が積もっていました。同じ頃、歯科医で40歳のアレクサンダー・カンパニア氏夫婦は、ウィリアムズビルの別荘で大雪が止むのを待っていました。彼らはクリスマスの週末を静かに過ごすために、冷蔵庫には食べ物をたくさん保管していました。雪が止む気配がせず、道路も通行が不可能だった午後2時頃、誰かがドアを叩きました。ドアの前には2人の人がいて、彼らを含む9人でナイアガラの滝を見ようと向かっていたところ、車が雪道の溝にはまってしまったため、スコップを貸してほしいということでした。カンパニア夫婦はスコップを貸す代わりに一行を家に招待しました。バッファロー暮らしの長いカンパニア氏は、その地域の天気についてよく知っており、その日の天気では旅行を続けることが不可能だと考えたからです。そのため、その夫婦は急遽旅館の主人になり、予想外の連休が始まりました。一行は新婚夫婦やインディアで大学に通う娘とその両親、旅行に来た大学生らでした。彼らをさらに驚かせたことがありました。カンパニア夫妻は韓国料理が大好きで、醤油、コチュジャン、唐辛子の粉、ごま油などの韓国料理に必要な調味料を持っていたことでした。さらに、キムチや炊飯器までありました。それで留学生の娘の母親が腕を振るい、皆で肉炒めや、鶏肉の煮込みなどの韓国料理を食べました。その後、彼らは一緒にアメリカンフットボールを鑑賞するなど、楽しく週末を過ごしました。このようなもてなしを受け、その状況を運命のように感じただけでなく、今まで出会った人の中で最も親切な人がカンパニア夫婇であると口を揃えていました。カンパニア夫婇は5月に韓国観光公社の招待で 韓国を訪れ、10日間旅行を楽しみました。そして自分たちが助けた観光客の6人と再会を果たしました。当時、カンパニア夫婦の家を訪ねた時に一番不思議に思ったことは、バッファローにあるたくさんの家の中からどうやって醤油、コチュジャン、唐辛子の粉、ごま油など韓国料理に必要な調味料と十分な食料があったカンパニア夫婦の家を訪ねたのかということでした。またカンパニア夫婦も同じようにどうやって彼らがバッファローのちょうど自分の家の扉を叩いただろうか、それもちょうど韓国料理が好きで調味料まで持っている家にと言いました。彼らは互いに一生の友と言いと呼び出会わざるを得なかった運命だと言いました。9名の観光客はナイアガラの滝という壮観な大自然を見ることを期待してワシントンを出発しましたが、大雪に出会い動くことができませんでした。しかし彼らを温かく迎えてくれたアメリカの夫婦によってかつてなく温かいもてなしを受け、かつてなく有意義な食事を経験しました。今日の本文でも温かいもてなしと有意義な食事について書かれています。ペリシテとイスラエルの戦争がギルボア山で起こったとき、サウル王とヤナタンを含む彼の三人の息子が殺されてしまいました。そしてダビデはユダ族の王として立てられていましたが、その後イスラエルを治める王になりました。それから17、8年が経ち、契約の箱がエルサレムに移動され、王位もより固く、国も平和が続きました。そんなある日、ダビデ王は家来たちに聞きました。本日の本文の9章1節です。ダビデが言った。サウルの家の者でまだ生き残っている者はいないか。私はヨナタンのためにその者に恵みを施したい。ダビデ王がこの世に来たのは、ヨナタンの約束があったからでした。24年前、ヨナタンはサウル王の長男として王位を受け継ぐ王子で、ダビデは次期王として油を注がれていました。ダビデはサウル王に忠実な家来であり、婿でありましたが、サウル王はダビデを王位を今か今かと狙って謀反を企もうとしていると考えていました。しかし、むしろヨナタンはダビデを政敵と考えず、ダビデの保護者かつ友になりました。ダビデがどんなに考えても、ヨナタンが自分に良くしてくれるのは本当に特別なことでした。ヨナタンが戦死するとき、ダビデ王は、あなたのために私は悲しむ。私の兄弟ヨナタンよ。あなたは私を大いに喜ばせ、あなたの私への愛は、女の愛にも勝って素晴らしかった。と哀歌を歌いました。時が過ぎ、ダビデ王は、ヨナタンに受けた愛を返す時が来たと言って、サウルの家の者でまだ生き残っている者はいないかと家来たちに聞きました。ここでダビデはヨナタンの家の者ではなくサウルの家の者と聞きました。ヨナタンにとってダビデは保護の対象であり友でしたが、サウル王にとっては政敵でありいなくなるべき存在でした。またヨナタンの親戚よりもサウルの親戚の方がずっと多くいました。神様からいただいた愛が大きいと感じるなら、返そうとする恵みも大きくなります。また、 ダビデ王は自分が施す資格がある人を探したりしませんでした。生き残っている者はいないかと聞きました。生きてさえいれば恵みを受ける資格があるという意味です。そしてサウルの家のしもべだったツバを呼び、サウルの家の者でまだ誰かいないのかと聞くと、こう答えました。9章3節の前半です。まだヨナタンの子で足の不自由な方がおられます。ツバはダビデ王にヨナタンの子がいると答え、彼の名前メヒボシェテは答えませんでした。住んでいる場所や年、仕事なども言いませんでした。聖書は神様の御言葉です。聖書の記者たちは聖書を記録するとき、自分たちが書きたいことを記録したりしませんでした。聖書は私たちに与えてくださるための神様の御心が詰まった言葉です。ツバがダビデ王にヨナタンの息子について話すときに、足の不自由なお方だと言いました。現代も健康で美しい体は大きな魅力を持ちます。そのため彫刻のような体、S ライン、シックスパッドなどの言葉がよく使われます。さらに健康でしっかりした足を馬のももと言ったりします。古代でも人の身体的な力をとても重要視しました。そのため祭司長になる人は身体的にも健康でなければなりませんでした。特に足は男性らしい、つまり力を測るときに使われました。当時は戦争に勝利したり生き残るためには足が速くなければならないと考えられていたからです。預言者ハバククは逆光にあった人のために神様のお助けを教えながら、私の主、神は私の力、私の足を身近のようにし、私に高いところをありませると告白しました。このように体の健康は重要なものでした。ところで、このメヒボシェテが足が不自由な理由についてこのように記されています。さて、サウルの子ヨナタンに足の不自由な子が一人いた。その子はサウルとヨナタンの秘宝がイズレールからもたらされた時5歳であった。ウバがこの子を抱いて逃げる時あまり急いで逃げたので、この子を落とし、そのために足のなえたものになった。この子の名はメヒボシェといった。第二サムエル記の4章4節です。メヒボシェとは最高の家庭でもありました。金持ちの中の金持ちでした。彼の祖父はイスラエルの初代王で、彼の父はその息子でした。祖父サウル王はイスラエル全体で最も素敵な容姿を持ち、他の人よりも頭一つ分大きい八頭身、九頭身でした。最近の言葉で言うと、顔の天才であり、同時に体の天才でした。また、父のヨナタンは他の誰よりも勇敢で、温かい心を持ち、神様に真実な人でした。もしヨナタンがサウル王の後を継いで王になったなら、父サウルよりもずっと立派な王になったと思います。メヒボシェテはこのような家庭で生まれました。しかし、ある日突然すべての状況が変わってしまいました。彼の父と祖父は宿敵ペリシテとの戦争に大きく敗れ、殺されてしまいました。戦争以前の王宮はイスラエルで最も安全な場所で、最も豊かな休み場所でした。しかし、戦争以降は吹雪と竜巻が吹く最も危険な場所になってしまいました。その時、ある真実な ウバはメヒボシェテを抱いて逃げたのですが、当時メヒボシェテは5歳でした。彼らが逃げている時に、ウバがメヒボシェテを落としてしまったため、彼は足の萎えたものになってしまいました。それまではメヒボシェテは王子で元気に駆け回る子供でしたが、避難民になり、自ら歩くことのできない足の萎えたものになってしまいました。さらにメヒボシェテは両足が共に萎えていました。チバがヨナタンの息子について足が萎えたものだと言ったとき、ダビデ王の質問とチバの答えがこうでした。四章はこのように明かしています。四節はこのように明かしています。王は彼に言った。彼はどこにいるのか。チバは王に言った。今、ロデバルのアミエルの子、マキルの家におられます。ダビデ王はチバに、彼はどれほど足が萎えているのか。彼は誰かの助けが必要かなどを聞いたりはしませんでした。ただ彼がどこにいるのかについて聞きました。恵みはその対象が恵みを受ける資格のある行動を行ったかを確認することはなく、ただ施すものです。ロデバルは牧草地ではない地という意味です。つまりヨナタンの息子は人々にあまり知られていない荒れ地のマキルという人の家にいました。そしてついにダビデ王はメヒボシェテに会いました。9章の6節がこのように明かししています。サウルの子、ヨナタンの子、メヒボシェテはダビデのところに来てひれ伏して礼をした。ダビデは言った。メヒボシェテか。彼は答えた。はい。このしもべです。メヒボシェテは自身をこのしもべと言いましたが、その理由はダビデ王を恐れていたためです。現職の王が前職の王の家族を探すのは、その血縁をなくす以外に理由がないと考えたからです。また、メヒボシェテは自身をこう言いました。8節です。彼は礼をして言った。このしもべが何者だというので、あなたはこの死んだ犬のような私を顧みてくださるのですか。死んだ犬は価値がないことを意味します。つまり、自分は探し出すほどの価値が全くない存在で、王に呼ばれてどうすればいいかわからないという意味です。ダビデがサウル王に追われていたとき、ダビデはエンゲディのホラーナでサウル王の上着の裾だけを切って、ホラーナから出てきて、このように言いました。イスラエルの王は誰を追って出てこられたんですか？あなたは誰を追いかけておられるのですか？それは死んだ犬の後を追い、一匹の蚤を追っておられるのに過ぎません。その時のダビデの心情と、メヒボシェテの心情が同じだったと思います。しかしダビデ王はメヒボシェテに出会い感激したはずです。自分にとって性的の立場にいたにもかかわらず、自分の温かい保護者であり友であったヨナタンの息子に18年ぶりに会ったのです。その時ダビデ王がメヒボシェテにこのように言いました。7節の前半です。ダビデは言った。恐れることはない。私はあなたの父、ヨナタンのためにあなたに恵みを施したい。ダビデ王とメヒボシェテを考えると、昔見たことのある大層ワンゴンのワンシーンが思い浮かびました。ワンゴンは旧英王の家来でしたが、液性革命、王の徳がなくなれば天命が改まり別の臣民が王に代わって権力の座につくことを正当化する思想ですが、それで王となりました。ワンゴンには幼い頃結婚約束したヨンハという女性がいました。しかし結婚を後にしている間に中英王がヨンハを見て気に入ってしまったため、ヨンハは彼と結婚しました。 しかし、後に中英王は精神がまともでない時に妻のヨンハを殺してしまいます。ワンコンが王になってからすぐに大臣たちと会議をしていた時、外で子供の泣き声がしました。ワンゴンと大臣たちが外に出てみると、ある宮女が子供を抱いて王宮を抜け出てきたところでした。ワンゴンが誰の子供かと聞くと、廃位された君主、旧英王の子供だと答えました。大臣たちは怒り、当然殺してその一族を滅ぼさなければならないと言いました。しかし、ワンゴンは大臣の言うことを聞かずに、連れて行って立派に育てなさいと言いました。大臣たちはワンゴンが廃位された君主の一族を絶やさなければ、後に子孫たちが王になるときに障害物となってしまうと言って殺すべきだと言いましたが、ワンゴンはそうしませんでした。なぜなら、その子供は旧英王の子供であると同時に、自分が愛して自分を同じように愛したヨンハの子供だったからです。ダビデ王はメヒボシェテにこのように約束しました。何節をもう一度お読みいたします。ダビデは言った。恐れることはない。私はあなたの父ヨナタンのためにあなたに恵みを施したい。あなたの祖父サウルの辞書を全部あなたに返そう。あなたはいつも私の食卓で食事をしてよい。メヒボシェテが恐れているとき、ダビデ王は彼にあなたの祖父サウルの辞書を全部あなたに返そうと言いました。それだけでなく、あなたはいつも私の食卓で食事をしてよいと言いました。これはダビデ王がメヒボシェテを自分の息子のように考えたことと同じです。メヒボシェテは全く予想していなかった、とても温かいもてなしを受け、毎日意味のある食事をすることができました。今日は私たちを永遠の食卓に招待してくださるために、この地に来られた赤ん坊のイエス様の誕生を祝う聖誕節です。メヒボシェテは私たちの自画像と似ています。彼の両足が萎えていることは、彼が自ら何もできない存在であることを意味します。後にダビデ王が息子のアブサロムにクーデターを起こされて逃げているとき、メヒボシェテも一緒に逃げようとしましたが、彼を連れて一緒に逃げる人が誰もいなかったため、彼はダビデ王が戻ってくるまでひげを伸ばしたまま待っていました。彼ができることは何もなかったからです。そんな彼をダビデ王が呼び、彼の地位を戻してくれました。ダビデ王とメヒボシェテの話が登場する第二サムエル9章では、ダビデ王とメヒボシェテが一緒に食事をしていたことを続けて強調しています。メヒボシェテが私たちの自画像なら、ダビデ王は私たちの主の影です。そんな主が2000年前の今日この地に来られました。私たちは本来永遠のロデバル、永遠の荒れ地から抜け出すことができない存在でした。イエス・キリストはそんな私たちをそこから救い出してくださっただけでなく、私たちを主の食卓に招待してくださるために十字架で贖いの血を流されました。そんな私たちは主の御国の民となり、主の食卓で一緒に食事する存在になりました。ダビデ王とメヒボシェテが共にできたのは食卓でしたが、主は私たちと1年365日1日24時間共にいてくださる方です。これが聖誕の恵みです。そしてラオデキア教会の人々に話された御言葉を現在の私たちも伝えてくださっています。ヨハネの黙示録3章20節です。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、 私は彼のところに入って、彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。主の御言葉に従い、私たち皆、主が与えてくださる永遠の招きに応え、永遠の意味のある食卓につきましょう。その時に、私たちは永遠にお腹が満たされることを経験し、私たちの人生も新しくなります。また、私たちの人生に誰が温かく招き生活を分けるなら、私たちが迎える聖誕は、より温かく意味のある季節になることでしょう。メリークリスマス。お祈りいたしましょう。メヒボシェテはダビデ王がイスラエルの王であることを知っていたとしても、会ったことすらなく、また父ヨナタンとダビデが交わした約束も知らなかったため、ダビデ王は自分とは無縁であると考えていました。しかし、神様はダビデ王を通してメヒボシェテを探して出してくださいました。私たちの本来の人生も、大雪の中で道を失った存在のようで、人生の泥道から抜け出せなくなった存在でした。また、ロデバル、荒れ地で倒れてしまうような存在で、自らの力では何もできない存在でした。そんな私たちのために、赤子のイエス様はこの世に来られ、私たちそれぞれの人生に臨んでくださり、私たちを主の食事に招待してくださいました。今日、インマヌエルの神様が、この地に来られたことを記念する聖誕節を迎え、主が招待してくださった食事で主と交わりながら、主を正しく知り、仕えていくことを決断します。願わくば、私たちの信仰と人生が、主の愛と命をこの世に流すための主の通路となるようにしてください。主の中で、この世に生きていく私たちの人生が、毎日この世を照らし、輝く聖誕の光となるようにしてください。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って、彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。イエス様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。